皆さんこんにちは。北九州市立大学の木原です。今回ですね、北九州サイエンスガールプロジェクトで新しくポッドキャストを開始することにしました。その名も北九州サイエンスガールプロジェクト FM です。長いんでね、北九サイエンスガール FM という形でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。1回目の今日はですね、一家に一枚の科学技術週間のポスターの話をしようかなと思います。この一家に一枚シリーズというふうなのがありまして、これは文部科学省が出している、皆さんに科学技術に関してぜひですね、いろんなことを知ってほしい、興味を持ってほしいということを目的として作っているものになります。それこそですね、皆さん小学生とかの時に、例えば世界地図とかを買ったりとかもらったりとかして、お家に貼られてたりとかしてた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういうふうな形でですね、科学技術に関連するポスターというふうなのを文部科学省が作ってまして、それをですね、ぜひ各ご家庭で、ダウンロードして印刷とかして貼ってもらったりとかすることによって、科学技術に関するですね、興味関心を高めたいということでやってるものになります。これちょっとたまたま見てたらですね、新しくガラスというふうなのがですね、加わったということで、ガラスのですね、宣伝するようなポスターというふうなのが一つ加わってます。これサイズはですね、A3 なんで、僕もちょっとダウンロードして A4 で印刷してみたんですけれども、 A4 だとやっぱりちょっとだけですね、小さいなというようなのがあるんで、ぜひですね、ダウンロードしたやつ、今コンビニとかで A3 とかカラーで印刷できますよね。例えば100円とか100円もいかないぐらいの値段でですね、コンビニで印刷とかもできますんで、ぜひ皆さん興味がある方はですね、ダウンロードしてコンビニとかで印刷されたらどうかなというふうに思います。で、この一家に一台なんですけれども、科学技術週間というふうなものがありまして、その科学技術週間に合わせてですね、作られているものになります。で、令和4年度は4月18日から4月24日、僕も全然知らなかったんですけれども、科学技術週間ということで定められてたみたいで、その時に新しく、例えば今年ですとガラス、人類と歩んできた万能材料ということで、ガラスが紹介されている。ガラスに関してはですね、僕もあんまり知識がありませんので何とも言えないんですけれども、もちろんいろんなところに使われているものになりますよね。例えば僕らバイオの分野で言います。申し遅れましたけれども、私生命科学の方の研究をしていますので、専門は生物バイオになります。で、僕らバイオの方になりますと、例えばガラスが関連しているところというと、やっぱり一番大きいのは顕微鏡とかのレンズなんですよね。で、僕らバイオの分野っていうと、本当に顕微鏡が作られたから今のですね、バイオロジーの世界というふうなのが発展してきたというふうなのがありまして、非常に、このガラスというふうなのはとても大切な材料、生命科学の上でもとても大切な材料になっています。こういうふうなですね、ガラスというふうなのが一家に一枚シリーズで追加されました。じゃあ他に一家に一枚シリーズどんなものがあるんですかと言いますと、例えば海とか南極、日本列島7億年、量子ビーム、細胞、水素、薬、タンパク質、鉱物、太陽、磁場と超伝導、未来を作るプラズママップ、天体望遠鏡400年、光マップ、宇宙図2018、ヒトゲノムマップ、元素周期表、こういったものがですね、一家に一枚シリーズであります。僕もですね、実はこれヒトゲノムマップとか、タンパク質ですね、こういうふうなのはダウンロードしてまして、大学のですね、部屋の前にですね、貼っていろんな人が見ることができるようにしています。非常に面白いですし、勉強にもなりますので、ぜひこれダウンロードして、お部屋にですね、飾られたりしたらいいんじゃないかなと。それ以外にもですね、ちょっと小さくはなりますけれども、例えば iPad とかの壁紙とか、そういうふうなのに使ってみても意外に面白いんじゃないかなと思います。特に本当に iPad とかは今これ聞かれてる方も使われてる方たくさんいると思うんですよね。だから今まで例えばポスターに印刷してみるというふうなのから、やっぱりスマートフォンの画面であるとか iPad の画面であるとか、そういったところで見やすいものというふうなのは本当もっともっと需要が出てくるんじゃないかなと思います。ですので、この一家に一枚シリーズもこれ基本 A3 版で作られてるんですけども、ぜひですね、A3 版だけじゃなくて、A4 版あるいはこの iPad とか スマートフォンとかの壁紙とかで、使いやすいようなサイズで作っていただけたら、もっともっと、いろんな人がダウンロードして需要が出てくるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ文部科学省さん頑張ってほしいなと思います。僕もこの例えばヒトゲノムマップ、僕らの分野の一つですとヒトゲノムマップとかもこの一家に一枚シリーズで出てまして、結構面白いんですよね。ぜひですね、これ聞かれている方ダウンロードしてみてほしいんですけれども、ヒトゲノムマップ、ここまで分かったヒトゲノム、 DNA に書かれた生命の暗号集ということで、いろんなというか僕らの染色体遺伝子がですね、どこの染色体上に載っているのかというふうなのが、ここに掲載されています。基本的にはですね、染色体が22本、あとそれと X と Y の性染色体ですね。で、僕ら、それぞれですね、全部で46本の染色体というものを持ってます。で、この染色体というふうなのは遺伝子が載っている DNA の一塊だと思ってください。これが僕らはですね、細胞の中に46本持ってます。で、46本のうち23本はお父さんからもらいますし、23本はお母さんから受け継ぎます。で、受け継ぐそれぞれ23本のうち22本までは同じ染色体になります。で、それぞれ1番染色体、2番染色体という形で名前がついてまして、それが22番染色体まであります。で、それ以外に性染色体と呼ばれるものがありまして、これは男性女性の性を決める染色体で、これが X と Y というのがあります。男性はこの性染色体が X 染色体と Y 染色体を1本ずつ持っています。女性はこの性染色体を X 染色体を2本持っている、ですのでお母さんからは必ず X 染色体が、子供に引き継がれて、で、お父さんから X 染色体を引き継いだ場合はお子さんは女性になりますし、 Y 染色体を引き継いだ場合はお子さんは男性ということになります。この全部でですね、22本の染色体と、あと X と Y、合わせて24本の染色体について、どこの染色体にどんな遺伝子が載ってるんですか、みたいなのをですね、簡単に紹介してくれているのが、このヒトゲノムマップのですね、一家に一枚ポスターシリーズになります。これ結構面白いですよ。例えば、そうですね、プリオンタンパク質は20番染色体に載ってますよ、とか、体内時計のタンパク質が17番染色体に載ってますよ。それ以外にも例えば髪の毛じゃなくて目の色ですね、目の色の遺伝子は15番染色体とかに載ってますよ、とかっていうふうなのも載っています。15番染色体とあと19番にも載ってんのかな、そういうふうなのもあります。インシュリンは12番染色体に載ってますよ、とか、そういうふうなのも載ってますね。意外にこういうふうな眺めてると、それぞれ の遺伝子どんな機能があるのかというふうなのも載せてくれてますので、勉強にもなりますね。で、しかもこういうふうな遺伝子がですね、どういうふうな形で、自分が引き継いでいるのか、もちろんお父さんとお母さんからさっき言った、23本ずつもらってるんですけども、そのお父さんとお母さんもまたおじいちゃんおばあちゃんからですね、23本ずつ受け継いで46本で、これがですね、次の世代に行くときは46本から半分23本にして、また次の世代に受け継ぐという形でそれぞれ46本になっていきます。結構いいことも書いてますよ。ナンバーワンよりオンリーワン、世界に一つだけのゲノム。僕らのゲノムっていうのは本当人それぞれで違いますからね。全く同じゲノムを持ってる、遺伝子を持ってるというのは、双子で一卵性ソーセージですね、そのパターン以外はですね、ありえないですね。本当に一人一人全く違う。だから一人一人違うし、それが個性となって現れてくるし。また面白いのは、このゲノム、遺伝子とかだけで個性が決まってくるわけではなくて、その後生まれた後の環境ですね、そういったものでも非常に大きく個性というのは影響を受けてきます。ですので遺伝子でも人それぞれ違うし、なおかつ育ってきた環境であるとか、どんなことに接したのかとか、そういうのによってもですね、変わってきますから。本当に誰一人全く同じ人はいない。これは遺伝子的にもそうだし、その後の環境的にもですね、影響を受けて全く同じ人はいないというのがよくわかるようなものになっています。またそれ以外にもですね、人にはヒトゲノム、フグにはフグゲノムということで、それぞれ生き物にはですね、異なったゲノムがありますよと。で、もちろん近い生き物ですよね。例えば人とチンパンジーとか、そういうふうなのはかなり似たようなゲノムを持ってますよとか、例えば人とフグだったら、かなり離れてますよ、昆虫だったらもっと離れてますよとか、そういうふうなのも紹介してくれてますね。 まあ、こういう形でですね、この一家に一枚意外に貼ってるとまあ面白いんじゃないかなと。で、まあ、飽きたらですね、また違うやつ、新しいやつ、それこそあの宇宙図2018とかありますけども、本当に生物とかだけじゃなくて科学、物理、そういうふうな、まあ、サイエンス全般ですよね。鉱物とかもあるから、地学もそうですけども、そんな科学技術とか科学全般に関してのものになりますので、ぜひですね、あの興味があるやつを、ダウンロードして、使ってみたらいいんじゃないかなと思います。で、毎週変えてもいいと思いますし、でこれ眺めてるだけで本当に勉強になりますからね。で、興味、どういうふうなのが自分が面白いと思うのかなというのも、いろんなものをダウンロードしてみてると、あ、意外にこれ面白いかもなというのが新しく出るかもしれませんので、いいと思います。ぜひですね、この一家に一枚というふうなのをあのダウンロードして活用してほしいなと思います。まあ、1回目の今日はですね、まあ、これを紹介するという内容で終わりたいと思います。ぜひあの皆さんダウンロードして見てみてください。まあ、それぞれあの一家に一枚シリーズ、まだまだ喋れることがありそうなので、2回目3回目もですね、この一家に一枚シリーズのポスターを見ながら何かちょっと紹介していきたいと思います。じゃあ1回目のポッドキャストはこれで終わりにします。皆さん、また次回も聞いてください。じゃあ、さようなら。